皆さんおはようございます。素晴らしい世界を作られた神がという賛美を歌いましたけれども、教会からも少しね、紅葉、山の紅葉が、御嶽山の紅葉が、楽しめます。どうぞ紅葉を楽しみながら、礼拝を、お進めください。なかなかねこう外を見ながら暮らすということはないですから。空も美しいですね今日はね。ただあんまり明るいとこっちが見にくいんですけど、まあそれはもうしょうがないことで、ここにドラムが今日あるんですけどね、さっき息子が叩いておりましたが、中学校に入ってブラスバンドのパーカッションをやるようになってですね、ドラムを少しクラブではまだ叩いてないらしいんですけど叩けるようになって、前はこんなちっちゃい電子ドラムがあったんですけどね、ここに、やっぱ本物欲しいよななんて話をしていたらですね、宮下リベカちゃんのお友達がいらないのがあるからもらってくれないかと言われてですね、ただで全部もらったんです。これ、不思議なことありますね。やっぱり必要なものは神様が与えてくださるなということを、改めて、思いました。息子も感謝して一生懸命練習をしております。であんまり大きい音で叩くと嫌がられるからだいぶ遠慮して叩いておりましたけども、さて今日は殉教というテーマでお話をしたいと思います。シリーズパウロの39回目ですね。日本でもかつてキリスト教を、キリシタンと言われていた時代に多くのクリスチャンたちが殉教いたしました。信仰に準じて亡くなっていったわけですが、今私たちのこの国ではそういうことはありません。世界でもキリスト教を信じたから殺されるという国は多分ほとんどないと思うんですね。イスラム圏では今でも教会が焼き打ちに遭うとかですね、牧師が拉致されるとか宣教師が殺されるということはあるんですけれども、そんな明確に信じたから殺されるということはありませんでしたが、パウロの時代といいますか初代教会ですね、最初の福音宣教が始められた頃にはむしろパウロは最初このクリスチャンを迫害して殉教に追いやるようなことをしていたわけですけれども、そんなに多くの人が殉教したわけではありませんでした。しかしパウロがこのキリスト教を伝えて福音を伝えてですね、このローマ帝国に隅々にまでこのキリストの教えが広まっていく。そしてこれがですね、一番の問題はローマ時代でありますから、ローマ皇帝が神だったわけですね。ローマ皇帝こそが神、それぞれの地域で神々を礼拝するのはもちろん自由だったんですけれども、キリスト教はですね、この誠の神あるいはイエス・キリスト以外を礼拝しない。そして、その信仰が非常にこの強い、ご利益で、神様この神様みたいな感じではなくてですね、本当にもう命がけで、信じる人たちが世界中に、当時のこのローマ帝国の中でどんどん現れていったわけですね。で、そのことをローマ帝国はだんだん、危険視するようになりまして、あちらこちらでクリスチャンが捕まえられる、もちろんパウロもそうでしたけれども、あるいはある者は殺されるというようなことが起こってまいりました。で、本格的な迫害はパウロが亡くなった後でありましたけれども、しかしパウロの宣教をしておりました時にも、パウロが伝えれば伝えるほど、つまりクリスチャンの数が増えれば増えるほど命の危険が 大きくなっていくというですね、そういうこの、まあ、パウロにとっては非常にこう、まあ、矛盾するというか、辛い現実があったわけなんですね。しかし、一方で彼らにとっては死はですね、単にその信じたから殺されるというようなものではなかったんですね。死にはきちっとした意味があって、またむしろ利益であるとさえパウロは申しました。そのあたりのことを今日はお話をしたいと思うんですけれども、パウロ自身は今ちょっと言いましたけれども、ネロ皇帝の時ですね、皇帝ネロの時にの殉教で殺されたと言われております。紀元60年代、67年という人も63年という人もいるんですけれども、キリストに出会ってからおそらくまあ30数年ぐらい、彼は、まあ宣教者としてイエス・キリストの使徒として活動し、まあ、やがてそのネロの時代に殺されたわけで、殉教したわけですね。しかしパウロはこの死というものを、まあ、非常に大切にしたというか、もちろん、死から逃げませんでしたし、この死というものについて繰り返し語ったんですね。パウロの手紙の中には死という言葉が100回近く出てまいります。恵みとか愛とか義とかですね、これまでもいろいろお話しいたしましたけれども、そういう言葉と同じように死という言葉が繰り返し出てくるんですね。このパウロにとって死というものはどういう意味を持っていたのかということを考えていきたいと思うんですけれども、まずですね、このパウロはなぜ人が死ぬのかということをはっきり理解しておりました。それは罪の結果であると。一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。一人の人、つまりアダムですね。アダムが神に作られた最初の人であったアダムが神に背いた、罪を犯した。その結果として、その子孫である全人類に罪が入り込んだ。そしてその罪の結果として、死が全人類に入り込んだ。これは ローマの5章の12節ですが、6章の23節には、罪が支払う報酬は死であると、死ですと書いてあります。人間はなぜ死ぬのかということ、これは人間の罪の結果であるということですね。これが非常にはっきりとパウロは宣言しております。これはまあ聖書の一番大切な教えですね。でも多くの人たちはこの一番大切な問題に目を向けないんですね。人間には死が必ず訪れるけれども、なぜ死ぬのかということを問わないんです。それはまあ生き物だから死ぬよみたいな感じですね。死んで当たり前だと。でもなぜ死ぬのかということはですね、これは単にその生き物だから命がなくなるということでは済まされない、いろいろな問題が含まれているんですね。聖書はその人間の死というもの、これは罪の結果である。で、罪というのはこれは神から離れているということなんですね。神から離れている、この神が人間を作りになりまして人間に命を与えていらっしゃるわけですから、この神から離れていれば当然命は絶えてしまうわけです。この神から離れた結果として人間に罪が及んでいるんだ、人間に死が与えられたんだ。だから人間は死を通してもっと考えなきゃいけないんですね。なぜ人間は死ぬのかということをもっと考える必要がある。今この死はですね、どんどんどんどんこう現実から離れてきますね。特にまあ日本は長寿国ですから、80年、まあ、90年ですね、100社以上の人も万単位でいるというような国ですからね、人間の死というものが本当に身近じゃない時代ですね。まあ、教会は こうして教会の多くの家族がいらっしゃることによって、また死もある意味身近にあるわけですね。先々週小林千恵子さんを天にお送りしました、今年は山崎陽子さんも天に送りましたし、もう身近な方がこの死を迎えるということを、まあ、現実の問題として、この味を合わせていただいているわけですね。でもそのことを通して、ああただ寂しいな、ああ辛いなということではなくて、人間は確かに死ぬものであるし、そしてなぜ人間は死ぬのか、あるいは死に向かってどうしなければならないのかということを教えられているわけですね。これは本当に感謝のことだと思います。でも死を疎んじてですね、死をできるだけこの遠く遠くに追いやろうとしている、元気で長生きすることは全く問題ないことですね。これは素晴らしいことです。神からの祝福です。でもそのこととですね、死が嫌だから、できるだけ死にたくないから、長生きしたいのとまた違うんですね。元気で与えられた命を過ごしたいということ、でも神様が与えてくださる死をまた喜んで受け入れましょうということは決して相反することではないと思います。で、元に戻りますけれども、この聖書は人間は罪の結果として死ぬんだと、死ぬということは人間は神から離れているということを、そのこととして悟らなきゃいけない。だ、死が我々の現実から離れていけばいくほどですね、私たちは自分自身が神から離れているということすら分からなくなっていくわけです。でもこの罪の結果である死、それに対して神様はこの罪を解決するために、罪を清算するために神の一人子であるイエス・キリストをお送りくださった。誰もこの罪を解決することはできない、唯一神のもとから使わされた一人子なる罪のない方が私たちのために死なれた。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。私たちの罪のために死に渡された、私たちの身代わりとなって死なれた、私たちが本来受けるべき罪の罰をキリストが代わって受けてくださった。ですからそのことを信じることによって、私たちはこの罪が許される、罪から解放される。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃を定められた時に不信心な者のために死んでくださった、私たち不信心な者のために死んでくださった。このことによってこの死の原因である罪が解決される。だからもうこのイエス・キリストを信じることによって罪の原因、死の原因である罪から解放されているわけですから、当然もうこの死はなくなっていいものじゃないかとも思うんですね。でも人間の肉体はこの罪に侵されていますから、死に、私たちは死ぬまで自分の罪と戦わなければならないんですね。でも神様の側ではもう清算されている。神の目から見るならば、私たちはすべてイエス・キリストを信じる者はこの罪から解放されているわけです。肉体がある間はこの罪のある私たちの体と戦わなきゃいけないけれども、でもこの罪そのものはキリストによって許され解決されている、そうはっきりと聖書は教えております。そしてこのことはこのシリーズでも繰り返しお話ししてまいりましたけれども、イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださっただけではなくてですね、このキリストを信じる者はこのキリストと共に死ぬんだと、単に2000年前の十字架でキリストの罪が、キリストによって罪が全部清算されました、はいもうあなたは自由ですということではなくてですね、そのキリストを信じるということはそのキリストが私たちと一緒に生きてくださる、キリストと共に死んだ者は今度はキリストと共に生きるようになると。で、このパウロの独特の表現であるギリシャ語のエンクリストですね、キリストに結ばれてと訳されていますけれども、 これはパウロが編み出した表現ですが、私たちは古い自分はキリストと共に死んだ、でも蘇られたキリストが私たちのうちにおられて、キリストと共に生きるものとされている。新しい命に生きるものになっている。見てくれは変わりませんけれどもね、この中身が変わっている。ガラッと変わっている。罪に蝕まれて死をただ待つだけの体ではない。キリストによって新しい命が与えられて、蘇られたキリストの命に今生きるものとなっている。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになる。イエス・キリストによって罪の力から解放されて、そして今私たちがキリストのうちに生きておられる。キリストの命を私たちは生きるようになっている。だからこのもう私たちの命というものは、自分のものではない。キリストが与えてくださった命だから、キリストの命を生きているわけだから、だから私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと、パウロははっきり宣言をいたしました。私にとって生きるとはキリストで、死ぬことは利益なのです。つまりかつてはですね、その罪に支配された自分の限られた命を生きていましたから、その罪の結果として死を迎えたわけです。でもキリストを信じ、キリストによって新しい命を生きるようになった場合になっているわけです。今度はキリストの命が与えられている。だから生きているのもキリストによって生きているわけだし、死ぬにしてもこれはキリストと共に死んでいく、キリストと共に死を迎えるというか、人間のこの体は終わっていくだろう。でもキリストの命というものは変わらないんですね。キリストの命は永遠の命ですから、このすでに内側においては永遠の命がキリストの名においてもう始まっていると言っていいんです。だから生きるとすれば主のためだし、私たちのために死んでくださって、私たちを罪の力から解放してくださって、永遠の命を与えてくださったキリストのために生きている。死ぬのもキリストのためだ。生きるとはキリストである、死ぬことは利益なのです。死ぬことに利益があると言ったんですね。私たちの死に利益がある、有益なことになった。かつて死は不利益、死は人間にとって敗北であり、不利益であり、損でありですね。こう一生懸命頑張って、作り上げた財産をみんな人に渡してしまうとすれば、これは不利益ですよね。でも死んでいくときは何も持っていけません。どんなに素晴らしい、この地上の金品を手に入れ、栄誉栄華を極めたとしても、死ぬときは何も持っていかないので、本当にこれは損なことですね。不利益なことです。でも、イエス・キリストによって生かされている新しい命においては、富んでいようが貧しかろうがですね、この人生は全てキリストのためである。だからキリストのために生きていく、そしてキリストのために死んでいくということにおいては、そこには何の損失もないんですね。で、むしろ利益だと。死もまた益。そんなことをはっきり言った人はいるでしょうかね。死もまた利益である。私の死ぬことも、この命も、終わることで、少しは利益になる。そう確信をして、おりました。また、死は勝利であるとも言ってるんですね。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。この朽ちるべきものが朽ちないものを着るとき、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、次のように書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。告別式などで必ず呼ばれるところですけれども、この朽ちるべきもの、この人間の肉体ですね、必ず朽ちていく、衰えていく、そして、やがてこの働きを終える。でもキリストにあって、 このキリストの命がそこに燃えているならばですね、この朽ちないものはなくなっても今度は朽ちるものが与える。朽ちない、朽ちるものはちょっとおかしくなりましたが、朽ちるものがなくなって、でも今度は朽ちないものが与える。だから朽ちていくことを喜べるわけですね。どんどん朽ちていってちょうだい。あんま嬉しくないですけどね。どんどんしわくちゃになってみっともなくなくて、ボロボロになって、なくなっていく。この次には今度は朽ちないものが、劣らないものが、この輝きを決して失わないものが待っている。だったらもうこの朽ちていくものは、早くどっか行ってもらった方がありがたいじゃないか。そう信仰によって私たちが確信することができるならば、死は勝利ではないんですね。人間が決して打ち勝つことができなかったものは、それは死です。死に対して全人類は全戦全敗だったわけですね。全ての人は勝てなかったわけですね。死に勝った人は誰もいない。唯一イエス・キリストだけが打ち勝たれた。唯一キリストだけが3日目に死に打ち勝ってよみがえられた。そしてその命を信じる全ての人に分かち与えてくださっている。アメン。キリストの命が今私たちのうちにある。キリストを信じる者にとって死は敗北ではないんですね。死は終わりではないんです。いや、むしろ死は勝利である。死の瞬間に勝ったと言える。変な感覚ですね。でもなぜでしょうか。それはこの朽ちるもの、死ぬべきものの終わりなんですね。死はつまり新たな世界への旅立ちの日なわけです。勝利の日なんですね。かつては罪の中にあり、死は敗北であった。死は終わりであった。死は忌むべきものであった。だから、できるだけ死をこの隠蔽するというか、うやむやにしてですね、まあ別に仏教の葬式悪く言うつもりはありませんけれども、どうもやっぱりあれは良くないのはですね、人が死んだということをうやむやにする感じがしていけませんね。なんか坊さんもうやうやうやうや言ってますしね。何が起こったのかわからないようにしてですね、なんか終わりましたみたいな感じね。それは死に対するはっきりとした思想がないからです。なぜ人が死ぬかということもないし、また死は終わりではないという思想もないし、いやむしろ死をもって私たちは朽ちないものを着るんだというこの栄光に満ちた確信もないですから、なんとなくやめやめやめやめ終わりですみたいな感じ ね。でもこの聖書の福音ははっきりと違う。死は勝利に飲まれた。死は勝利である。敗北ではない。イエス・キリストを信じる者はもうすでに罪が清算されているわけだから、キリストによって新しい命を生かされているわけだから、このキリストの命は死を通過点として新たに輝きを増す。朽ちない、この死なない体を持って新しい輝きを私たちに与えてくださる。感謝のことです。また、このようにも言ってますね。私たちはの地上の住処である幕屋が滅びても神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。アメン。天にある永遠の住処を着ようじゃないか。この地上の幕屋はやがて滅びていく。でもこれは大いに歓迎しようじゃないか。天の幕屋が永遠の住処が待っているんだから、そのように告白しつつ、パウロは自らも 殉教の道を進んでいったわけであります。パウロにとって死とは何であったか。それは永遠の世界への入り口、終わりでもないし敗北でもない、いや死を通過しなければこの栄光に満ちたキリストとの本当に新しい命に、生かされていく、その世界を見ることができない。だから他のところでパウロは、私は早くこの幕屋を脱ぎたいと、この地上の幕屋を脱ぎたいと言ってますね。早くむしろ死にたいと、この罪の体をから私は早く逃れたい。どうしても自分はこのパウロでさえ自分の弱さに支配されてしまう。でもそれをキリストによって、共に生きてくださるキリストによって自分の罪の力に打ち勝たせていただいて、でこの地上の歩みを一生懸命に歩み抜いて、でもやがて死の向こうには栄光が待っている。だから死は新しい世界の始まりである。パウロは死を味方にして生きていた人ですね。死は敵ではない、死を味方にしていたんです。皆さんは死を味方にしていらっしゃいますか。いつでも、まあ、パウロ自身ですね、常に死と隣り合わせの生活をしてたんですね。殺されそうになったことは何度もありましたし、また彼自身も病気を持っておりましたし、旅から旅、旅イコール危険ですから、本当に多くの危険に付きまとわれていた。石打たれて殺されそうになったこともありました、鞭打たれたこともありました。彼の手紙の中で何度もそのことを言っています。だからこそ彼にとって死というものは本当に身近なものだったと思うんですね。でもその身近な死を彼は恐れてなかったということです。ああ死の足音が聞こえる、モーツァルトのオペラじゃないですけどね、アマデウスじゃないですけれども、死の足音が聞こえる、死が私をところにやってくるって言って怯えているような、そういうサウンドじゃないですね。パウロにとって死というものはむしろ心地よい、サウンド。本当に彼の友達のように、していた。いつでもそっちへ行くよ、いつ行ってもいい。そしてその行く準備ができている。なぜならばキリストの命が彼のうちにあって、いつも燃えていたんですね。彼はいつもキリストに生かされているという確信があったんです。この確信がなければですね、死を味方にはできないんです。単なる痩せ我慢にしか過ぎないんですね。だからパウロは途中でも言いましたけれども、私はキリストと共に生きている、キリストと共に死んでキリストと共に生きている、このエンクリスト、キリストに包まれてキリストに覆われてキリストに結ばれて生きている、外側がどうなろうとこの内側は変わらない、魂は決して変わらない、キリストに包まれている自分という存在はどこでどうなっても変わらない。いやむしろ死をもってこれはもっと素晴らしい体の中にこの魂は宿っていく、もっと素晴らしい死なない朽ちないこの体に私の魂は預けられていく。だからパウロにとって死は味方だったんです。キリストと共に生きている者はキリストと共に死に、そしてキリストと共によみがえるんだ。ああ自分もキリストと同じようになりたい、そういう彼の願いが彼の生き方となり、また彼の死に方となったわけですね。まあ、パウロがどのような死に方をしたのかということははっきりは分かっておりませんが、間違いなく殉教しただろう、ライオンに食われたか、十字架につけられたか、土の中に埋められたか、それは分からないんですけれども、でも彼は 死を待ち望んだんですね。死にたい、もうこんな人生は嫌だって死にたかったわけじゃないですよ。その次の世界への入り口として彼は常にその死をその目の前に置いていたんです。皆さんにとって死とは何でしょうか。できるだけ遠くに置いておきたい、できるだけ自分とは無関係の、まあそれはこの世でやり残したこともたくさんあるでしょうしね、家族のことが心配だったりね、いろいろまだまだ行きたいしとかっていうことはあるでしょうけれども、でもそれはもう神様がお決めになることですね。私たちに与えられている人生、この私の命がいつ終わったとしても、その向こうには私たちが今生かされているこのキリストの命によって新しい世界が待っていると確信して、死を味方にして生きていただきたいと思います。イエス・キリストは確かに私たちのために死んでくださいました。キリストによって私たちは罪を許されています。キリストによって私たちは新しい命を生きることができるようになりました。どうかその新しい命を生きてください。もし少しでも死を恐れ、死を疎んじ、死を敗北と思うようなことがあるとするならば、それはキリストの命を今生きていないということです。あるいはこの地上の欲や徳や、この地上のこの罪の世界にですね、縛られているからなんですね。本当の解放を得ていただきたいと思います。その時に死は勝利に飲まれ、死は私たちの味方になります。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。三十数年間の宣教者としての生涯を走り終えて、パウロもまた一人の殉教者としてこの世の生を終わりました。でも彼にとってそれは最高の瞬間であったことでしょう。どのような姿でパウロはこの世の終わりを迎えたのか私たちには分かりませんが、しかし確かに彼はその瞬間を歓喜して迎えたと確信いたします。神よ、私たちにどのような死が待っているのか分かりません。しかしそれは敗北ではない、しかしそれは単なる終わりではない、しかしそれはこの世の敗北ではない、いやむしろ勝利であり、また栄光に満ちた永遠の世界の入り口ですから感謝をいたします。どうぞ今イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちのうちにあるこの死への恐れや、また死を疎んじる気持ちを取り除いてください。そして今よみがえられたキリストの命がお一人お一人のうちで豊かに燃え上がり、あふれいで与えられているこの本当に短いつかの間の人生を主にあって輝かせてくださるように、そしてやがて来る栄光の永遠の世界に向けての準備をしっかりとすることができますように、キリストにあって今この確信が与えられていることを感謝いたします。まだ死を恐れている方があるならば、神よ、どうか今イエス・キリストが語りかけて、永遠の命が確かにあると、そしてあなたが共にあっての世界に導いてくださると語りかけてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。